皆様、クリスマスおめでとうございます。子供たちの講談劇を見てて、もうメッセージはいらないんじゃないかなと思うぐらいのですね、もう大劇団のですね、劇でした。もしどなたかがですね、他のところでプロデュースしたいと言ったら、どうぞ、私の方に連絡してください。というほどですね、子供たちの、劇はですね、感動ものでした。実は、少し前、ずっと前のことなんですけれども、クリスマスのですね、ミュージカルの演出をしたことがあるんですね。それはまあ、アメリカでの話なんですけれども、その練習の時でした。ヨセフ役の伊藤悟くんという人がですね、私のところにやってきまして、先生、今日はちょっとリハーサル、風邪をひいているので、ちょっと危ないかもしれませんと言ってきたんですね。で、それを聞いて大丈夫かいと言って、いろいろ原稿を渡しながらしたんですけれども、宿屋の場面になりまして、ヨセフさんがですね、そのセルフィー以外の違うことを言い出したんですね。まあ練習ですので、まあ私も相当見てたんですけれども、トントントン、お部屋空いていますか？いや、今日は無理なんだ、もういっぱいなんだ。もういっぱいお客さんが泊まってるので、馬小屋しか空いてないんだけども。そしたらですね、そのヨセフさんはね、こう言ったんですよ。今日風邪気味なんで、馬小屋だと、ちょっと寒いので、ちょっと勘弁してほしいんですけどって言ったんですよ。そしたらですね、宿屋の主人が、それもですね、シカゴでは、優しさ 1番か2番かっていうですね、吉尾さんという人がいるんですけどね。で、その、宿屋の主人役の人がですね、こう言ったんですね。じゃあ、風邪気味なんだから今日は、スイートルームにしてあげようかって。私はそれをそばで聞いてて、おいおいおいおい、ちょっとアドリブしすぎだ、みたいな。それでね、まあ、その話はそれで終わったんですけども、それじゃあ、クリスマスのストーリー違っちゃいますよね。なぜ私たちの救い主は会話桶に寝たんでしょうか。私たちの救い主はまさにですね、どこでも良かったはずですよね。まさにどっかの宮殿の一室で生まれてもいい、それから高級ホテルのスイートルームでもいい、そしてもっともっとふかふかの布団の上でも良かったのではないかとこう思いますよね。でも聖書は本当にとても素晴らしい書物で、私たちの居場所をちゃんと示してくださる。救い主の居場所は家畜小屋のその会話桶でした。今日聖書の箇所で本当に読んでくださったところの大事なところはこの箇所であります。もう一度お読みします。11節12節です。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。あなた方のための印ですというのは、羊飼いたちへの印ですよね。居場所がなくて辛かったという、この羊飼いたちにですね、ちゃんと居場所を用意するんですよね。居場所が決まってない、あるいは居場所がない。自分がどこにいても何か周りと違って、自分の居場所はない。特に羊飼いたちは、その当時、 いわゆる裁判の証人にも立てられない人のほどの立場でした。そして仕事的には非常に辛い、きつい、まさに 3K のですね、仕事だった。人々からもそんな風に思われていた、その羊飼いのために、ちゃんとあなた方のための印、それは救い主が、その会話桶に生まれるんだという、その約束ですよね。これは私たちへの印でもあるんです。説教ノートでもう一つ、お書きした言葉は、第二コリントの言葉です。どうぞお聞きください。主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。第二コリントの8章9節。主は富んでおられたのに、主は神様の元から贈られる大事な王子のような存在でありましたのに、神様は私たちのために貧しく生まれることを計画した。私たちの救いのために、まさに将来十字架にかかるほどの計画を持って私たちのために生まれてくださった。実はですね、当時のそのクリスマスの家畜小屋というのは、本当はもっと洞窟のような場所ではなかったかという説があります。そして、まさに、そう、地下の、まあ、何でしょうか。もうちょっと低いところで、寒い、冷たい、石の壁に囲まれた、家畜小屋ではなかったか。という説があります。もしそれを取るとするならば、私の想像ですけれども、実際に生まれた家畜小屋の貝場桶は、陶器製ではなかったのかなって、ちょっと想像してしまいました。飾り付けで素敵な家畜小屋の中で生まれた、家畜小屋、屋ですから、屋根があるだろうというような意味で、そのように書いて、まあ実際に飾られているわけですけれども、本当はそうではなかったのではないだろうか。愛する皆さん、私たちのその居場所はまさに、この洞窟のような冷たい、寂しい、そういう場所でもあったのではないでしょうか。私たちが今日、救い主をお迎えするにあたって、私たちはそのようなものの中で生まれていた。生まれてきてくださった。神様が私たちのために居場所を用意してくださったのだと信じます。もし皆さんの中で本当に寂しい、辛い経験の中に生きてこられた方もおられるでしょう。本当に主が私たちのために、そう、皆さんお一人のために、お一人お一人のために生まれてくださった。まさに、心が冷たい。しかし、主は印を与えてくださった、そのお方なんですね。私たちの居場所を用意したお方は、本当に素晴らしいお方です。実は、今日この後洗礼式が行われるんですけれども、後藤兄弟といろんなことを分かち合いました。今まで多くの方が兄弟のために祈り、助け、支えてくださったということを聞きました。本当に人生の一つ一つの中に、厳しい時があったこともお伺いしました。今日お明かしをなさいますけれども、兄弟は先ほどこう言いました。お明かしするときに途中で疲れてしまうかもしれない。だから家族に代わって読んでもらうことになってもいいですかって、そのようにですね、おっしゃったんですね。私は本当に正直で、 嬉しくなりました。そして、洗礼式、私がお授けしていいんでしょうか、まあ、神田先生もいらっしゃいますが、ということで、2ヶ月以上前から、このクリスマスの日を予定させていただきました。兄弟とお話しする中で一つ嬉しかったことがあります。それは、年齢のことでありました。実は、私と同い年なんですね。で、69歳にこうなられるわけですけれども、そういう意味でも何か、あ、同い年なんだ。いろいろな、69年の中の人生を本当に分かち合うことができるかなって私は思いました。後藤兄弟にとって、この MCC の教会は豊かな自分の居場所だって思うんですね。そしてこれからその人生を歩む中で、ますますイエス様と共に歩んでくださるその場所、イエス様が生まれてくださった、そう私たちのために生まれてくださったその居場所を今日もう一度洗礼式を通して味わいたいと思っております。今日初めておいでになった方もいらっしゃるでしょう。神様が、私たちの救い主が会話岡に、ね、生まれたということも初めてお気になったかもしれません。動物のよだれの、またいろいろな臭い、そういう中の会話岡に生まれた私たちの心がそのような時もある。神様、臭い匂いしか出せないそういう場所であったかもしれませんけれども、私たちの心の中に、そういう心の中にでもお生まれくださった救い主です。どうぞ今日共に、豊かな時を過ごしてほしいと思います。洗礼式、そしてお祝いの会、そしてお食事の会、そして5時からは、イブ礼拝があります。キャンドルもそれぞれ、灯すことがそれぞれにあると思います。また夕方ももしお時間あったら、どうぞお集いいただけたら感謝です。お祈りをいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私の元に来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。天の父なる神様、すべて疲れた人を重荷を負っている人は私のもとに来なさい。そのように招いてくださって、私たちの心を豊かなものに、富むものとして導いてくださるお方を今日共にお祝いできることを感謝します。神様、どうぞ私たちの罪の贖いのために、救いのために生まれてくださったその救い主を心から信じたいと思います。またお従いしたいと思います。神様、どうぞ今日共に12月24日神様を褒めたたえることができて感謝します。主よ、どうぞお一人お一人の人生に、主がきちんと主の居場所が与えられたように、私たちの住む、また豊かな場所が与えられる、そのことを信じて歩めますように感謝して、主の御名によって祈ります。アーメン。